もう前向きと言ったらともこさんの代名詞みたいなじゃない、感
え、
じじゃないで
本
す
当
か。
ですか？ヨシさんにはもう一つ、生き急いでいるっていうのもありますか？
それをね、じっくり言おうと、もうしばらくしたら言おうと思ったのに、何最初にぶっ
あ、
飛ん
ご
で
め
きて
ん
るのって
な
話なんですよ。もうそういうことよ、そういうことがね、生き急いでるって言われる。
さい。生き急いでる声が。ね、
早い
早
わ。
いわね、ちょっとゆっく
早
り、
いわ。
ゆっく
ゆっ
り、
くり
ゆっ
ね。
くり行きた
そう
い。
です。
そ
いいですよ、じゃあ、生き急いでる方を先に行きましょうか。でね、そうなんですよ。もう生き急いでるでしょ。もう、なんですか？じゃあもう先に言っちゃうと、ともこさんは、トイックこの間900点取っちゃって。
やっと行き
ね
ました。
え、これ、900点取って少しお休みするのかなと思ったら、今度は英検の1級を今目指してるんじゃない
そう
ですか。
なんです。
で、英検の1級目指しながら何ですか、宅建を取ろうと思ってるっ
そう
て
で
い
す。
うね。
宅建を同時に来年行きたいなって思ってま
同
す。
時っすか？同時って結構き
い
つ
や、
くない
き
で
ついですよ。もう英検1級も宅建もかなり厳しいと思うので、難しいので。本当気合を入れるんですが、実はもう TOEIC の翌日には本を買いまして
おうおうおうおお。
英検 1級と宅建の本を買いました。
智子さんって、スーパー実力の持ち主
い
と、
や、
あとはね、もう一つね、スーパー強運の持ち主なんですよね。
あ、強運ですか？
ほら、トイックって確か、今ね、コロナの影響でなんかあんまり、みんな集まらないか
そうで
ら、
す、そうです。
会場
そ
絞って、
う。
あんまりやらないようになってるんですよね、今
そう
ね。
なんです。抽選
でしょ？
ですね。
で、俺の周りでもね、トイック抽選で送ったんだけども、全然受け、あの、何、当たらなかったんですよ、っていうのが全員そうなんですよ。なんですか、ともこさん。会場3つ応募して3つとも全部受かっちゃったんですか？なんすか、その強運
なん
は。
か1回目で、今年初の TOEIC、1回で900いくと思わなかったので、予
まあ、
備
そ
と
こは
予
ね、
備
そこは
と。
ね、そこは強運、そこはもう実力ですよ。それはもう間違いなく実力なんですけど。
で、一応予備でもう1回予備、3回受けたらなんとかって思ってたら、3つとも受かってしまって、受かってというか抽選当たってしまいまして。
そうですよね。
そうなん
あ
で
れ、
す。
最初のトイック受けて900点取れましたっていうのから、もう、あれ、次の試験とかっていうのは、これからですか？それとも、もう終わっ
もう、
た？
最後まで、3つ目まで終わりました。
いつの間に？ 本当に。そうです か。
そうなんで
スコ
す。
ア的なものは、
スコア的な
ま
部
だ出
分
てない
は、
か。
2回目の分は出たんですが、ちょっとやっぱり、やる気を失っている分、こう、
わ
ちょっ
かる。
と、お、あ
ちょっと
の、
下がった。
下がってました。で、最後の私の TOEIC ジャーニーを締めくくる最後が10月25日にあったんですけど、それは、なんか、勉強はちょっとあまりやっぱりできなくなっちゃったんですよ。どうしてもこう、なんだろ
そ
う、
の、
集
モ
中
チ
で
ベー
き
ショ
ない、
ンの
モ
問
チ
題
ベー
で
シ
す
ョン
よ。
がなんか、でも一応最後なんで、試験の間は全力でやりました。
そりゃそうです。ほう。
全
そり
力、
ゃそうで
もう
す。
これ最後だし、このマーク
そう
シート最後、もう二度とやりたくないっていう思いで。
です。で、鉛筆転がしながら
鉛筆転がし
ABAB って
な
書い
がら、
て やってたんでしょ？俺絶対俺だったらそうやってやるのに。
ペイ
俺
ディ
の
ドブラックで
運を
すよ
試
ね。
してやるなっつって。
ねえ、すごいやって、それがまた2週間後ぐらいかな、結果が出て。
でもあれでしょ？その、トイックのテストって一番最高得点の部分を、世の中に出せるんですよね。
そうですね。ただやっぱり有効期限みたいなものがあるとは聞いてるんですよ。
あれの有効期限はね、
あ、
2年なんです
2
よ。
年か、2年ですね。英検は一生ものであれなんです
そう
け
です
ど、
ね。
でもおそらく2年後にはもう受けられないんじゃないかなって。やっぱり、
まあ、一回、だって俺あれですよ、一応自称850って言うようにしてるんですけど、自称だからで何年間も有効なんです、これ。
素敵。私
そ
も
う。
自称バージョンに切り替えようかと思います。
でももう実際に取ってらっしゃるから、900。900超えたらね、やっぱり、一緒に事業やっててもね、やっぱすげえな、ともこさんって思います
そ
も
んなことないですよ。全然。
ん。そんなこと
知ら
な
な
く
いこと
ないで
ばっか
す
りで、
よ。
毎
もうそ
回、
んなこと言ったら俺も知らないことだらけですよ。
でも毎回本当、ヨシさんの授業で、ええーってびっくりすることいっぱいで、本当楽しいです。
俺の 黒歴史にびっくりするやつ。
なんか例文がファンキーすぎるとかいろいろ。
あ、例文がファンキーすぎるの面白いですね、あれね。
面白い。それは廃盤になるわっていうね。あの教材ですよね。
教材で、ね、もうファン、そう、強烈すぎて廃盤になってしまうような教材とか使ってますから。何を勉強してるんだって感じですけども。
すごい楽しいですよ。
うん。そう。そして、今度は英検の一級ですね。
はい、そうです。
それはいつですか？
英検の一級は来年1月の25日を予定していて、うん、まだそれは申し込みが始まってないので、うん、まだ何もしてないんですけどね。
何もしてないというのは、お勉強さえもしてない。
お勉強は始めてます。申し込みを、ごめんなさい、申し込みは始めてないんです。お勉強ちょっと始めてみました。
でも、ともこさんが勉強してきた英語って、うん、すごくね、なんていうか、カチッと、もうね、なんだろう、俺が太刀打ちできないやつですよ。
いや、そんなことないですよ。
うん、だからね、英検1級とか取る人、うん、まあまあ、このね、うん、以前のエピソードにも、誠さんっていらっしゃいますけども。うん、彼も英検1級取った人です、
はい、
ここで2人目ですよ、智子さん1級取っ
ちゃったら。いや、私結構まだ数年かかると思うんですが。
本当ですか？いや、でもね、うん、マニアックぶりはね、その誠さんと同じくらい以上かもしれないな。
いや、うん、なんか私もだんだんヨシさんにいろいろ言われて、
うん、
なんか変態変態って言われて
ちょっと待って。ヨシさんにいろいろ変態変態って言われて、なんかね、すごい俺変な人みたいになっちゃいますよ。俺、常に変態って言ってるわけじゃないですからね、皆さんね、これ。変態の人にしか変態って言わないから、俺。
もう変態ですよね。変態なんで。いや、なんか。
で、変態って言われると喜ぶんでしょ、だって。
そう、なんか、だんだん嬉しくなってきちゃって。で、誠さんは、うん、本当にもう、ツイッターとか見させていただいても、
うん、
かなりな、なんか
そうでしょ、
変態な方かなっていう感じの。
そうなんです。
ツイートすごくされたりとか、お勉強の仕方とか、単語とかもすごいんですよね。で、誠さんに肩を並べることができたら、私本当に幸せだなって思います。
変態、変態図。
変態図。
変態戦士、変態図、結成できるじゃん。二人で俺を混ぜないでください。いや、でもね、その本当にね、なんていうのか、もう、自分の限界の上を見たいっていうふうに俺はね、いつも感じちゃうんです。彼を見てると。
ああ、なるほど。うん、誠さんですね。
そう、いや、智子さんもそうなんですよ。自分のその限界なんかねえよっていうのと、
うんうん、
なんていうのかな、多分、おそらくですよ、おそらく、うんちょっとこの前ね、智子さんもお話ししてたんですけど、
はい、
ちょっと自分、そういう実力に自信がないから試験を始めて受けるっていう話をしてらっしゃったんですよね。
そうです。そうです。とにかく、なんか、いくら勉強しても勉強しても、やっぱり自信がないんですよ。本当に気の毒なぐらいに自分に自信がなくて、うん、で、何か形で残ったら、ちょっとは自信になるのかなっていう。
そうでしょ。で、形に残ったらちょっとは自信になるのかな。自信なさすぎてすっごい勉強してるうちに、
うん、
いつの間にかトイック900点になり、いつの間にか英検1級取れるようになりっていうね。
うんうん、
だそれってね、なんかね、いつの間にか自分の限界をどっかで絶対感じたはずなんですよ。
そうなんです。で
それをね、うん、それをもっと上に行きたいっていうふうにね、うん、モチベーション変わったはずなんですよ、どっかで。
うん。確かに。
でそれのモチベーションずっと持ち続けてるからね、俺に変態って言われるんですよ。すごいですよ、本当に
ド M か変態かなって自分でも最近思うんですけど、うん、
なぜ全部セクシャルの方に持っていくかっていうこと
でも全てヨシさんの S か
俺 S じゃないもの。
そうですよね、そうそう、ヨシさん全然 S じゃない。そうじゃない、なんかこう気づかせてくれたっていう、
はい、あ、本当、ちょっとそれはなんかね、聞き捨てならない
ですね。いや、でも、
うん、だって初めてお会いしたというかね、うん、初めて通、はい、こうやって通話した時にはもう本当にお上手で、は
い、
英語も普通にお話できて、これ何を勉強したいんですかっていうくらいお上手だったんですよね。
いやー、そんなことはないんですけどね、うん、でも本当になんかこう、うん、TOEIC コロナで英検、うん、あ、英検 TOEIC 受けられなくなってしまって、うん、まあ本当にどうしようっていう時に、ヨシさんのゴーゴエブ会話を知って、で、ヨシさんと一緒にこう文法を勉強してもらえるようになっ て、
うんうんうん、
で、奈緒さんに、発音をもうがっつり教えてもらえるようになって、それからなんかまた英語すっごい好きだなって改めて思い始めてますね。
あの文法、うんうん、ね、俺の文法と多分智子さんの文法ってなんか、なんていうのかな、種類が違うくて、うん、俺は俺で刺激になるんですよ。
あ、本当ですか。
はあ、あの、何ですか、副詞と、
うん、形容詞と
形容詞の違いとか教えてくれましたもんね。
そうですね。
あ、そういう違いがあるんですねって俺も言っちゃったぐらいにして。何、俺、教える立場じゃなかったかなとか思いながらね。あの辺がね、俺ダメだったんですよ、昔。でもね、あれもね、やっぱりね、うん、この今ぐらいの、なんだろうな、誰かに何かものを教えるときって、うんうん、こういうシチュエーションのときにはこの文法を使いますっていう教え方しか今してなかったんです。
なるほど。
でもね、中にはね、やっぱりその、福祉って言うと、ああ、そういうことねって言ってくれる人もいるんですよ。
うんうんうんうん、
時間短縮にもなるしね。まあまあ、基本的には自分の今まで通りね、こういう気持ちだからこの文法を使いますよみたいなことやりますけど、
うんうんうん、
だちょっとね、俺もなんとなくね、まだまだですけど、そういった意味では教えるってことに幅ができたような気がします。
あ、本当ですか。
おかげさまで。
いや、とんでもないです。うん、私もすごいなんか文法をやっぱり一緒にやってもらえるのすごく心強いんで、一緒になんでこの表現するんだろうねって一緒に悩んでもらえるし、
そうそうそう、うん、まあ俺もね、残念ながらネイティブじゃないので、いやいやいや、でもネイティブに近いその人たちの考えでこの文法を使ってると思いますよっていうのを説明できるので
、そうですよね。いや本当に、うん、よしさんすごく喋ることがもっと、私日本語もそうなんですけど英語も回りくどくなっちゃって、うん、それを
そんなことないよ、そんなことないから、
それをよしさんにもっとシンプルにいこうって言ってもらえて、すごく気が楽になって、
あ、うん、あ、本当ですか、よかった。
だから、うん、で、なんか、話しやすくなったなって、文法を組み立てられるよ。よく、よしさんね、レッスン中に、うん、さあ、今の日本語を英語でって、必ず、ポッと投げかけてくるじゃないですか。油断してるところで。
う
で
ね、もう油断するときあるんですね。油断してるん
だ。そう、結構、その時、油断してるときに、すごい、うん、で、あっと思って、で、まあ、うん、言われたことをとにかくシンプルに置き換えていこうっていう。
そういや確かにシンプルっていうことで考えると、うん、智子さん本当にね、うん、そのシンプルで一言で言えるように、うん、その長く言えることも必要なのかもしれないですけど、それをね、うん、やっぱコミュニケーションってあれですね、うん、シンプルにパンと伝えてキャッチボールしないといけないので、
そうですよね。
そうね、長く喋ろうとするとね、キャッチボールにちょっとならない時がありますね、
うんうん、そうなんですよ。くどくどとなんかここぞとばかりに関係代名詞入れたいとか
まあまあ必要、もうそれだけね、そう、智子さんってね、だから俺が知ってる文法多分全部知ってる、ね。
いや、そんなことないです。
うん。それを知ってるけど、それを使わずに、うん、じゃあそれを使わないで同じ表現ってどうやってやるでしょうねっていうところに、うん、重点を置いてましたもんね。
そうなんです、そうなんです。で、本当に最近、やっとよしさんに、あ、すごい英語シンプルになってきたねって言われたとき、すごい嬉しかったです。
あ、本当ですか、うん、いや、だって本当。でも、あっという間でしたけどね。
いやいやいや。
やっぱりね、ベースがね、しっかりしてるからね、その辺は上手くなるの、本当に上達が早いですよ。
いや、とんでもないです。もう、本当、ヨシさんに文法、発音をナオさんに見てもらって、本当、うん、おかげさまで取れました。900って感じでした。
うん、あ、すごいですね。俺、でも俺、トイック受けたら、果たして900取れるかどうかっていうの
は。絶対取れますよ。ヨシさん絶対、取れます。大丈夫。
受けてみて300とかだったら、
それはないないない。
本当ですか。まあまあ、そのうちなんかね、なんか、
まあ
ね、そのうちね。
いや、もう予算はいいんです、受けなくて。そういったものに、関わらなくていいです。
あれなんか寂しくなった。急に寂しく
なった。そんなことない。なんかもう予算も大きく英語を教えていたらいいと思います。
ありがとうございます。いや、そして、うん、もう、本当はね、この話もっと先にしたかったんですけど。
はい。先走っちゃった。
この GoGo、先ほどね、ちょっとお話ししていただいた、その GoGo エブ会話を、うん、見つけてっていうところ、はい、そのあたりのお話ね、はい、すごく俺大好きなんですよ。うん、もうぜひ聞かせてほしい。
はい、うん。この GoGo エブ会話を知ったきっかけは、前回、はい、この英語のその先に出てらっしゃった、サリーちゃん、
う
ん、ニューヨークのサリーちゃん。
そうですね。
はい、私の 私も昔広島に住んでいたことがありまして、その時に
あれそうなんですっけ、
はい、ネイルをやっていただいてたネイリストさんなんですね、
うん、
それで、サリーちゃんのことを知っていて、でサリーちゃんがポッドキャストの、うん、ニューヨーク寄り道トークを、
寄り道トークルーム、
寄り道トークルームですね、ニューヨーク寄り道トークルームですね、これを始めたのも教えていただいてて、で聞いてたんですよ、うん、ずっと。でその中で、はい、まあ、ニューヨークで英語を勉強してしようとしているサリーちゃんがなんかすごくいいなと思ったプログラムで、うん、ヨシさんとエイブさんのゴーゴーエイブ会話があった、その紹介があって、
あ、それ、うん、彼女の番組の初期の段階じゃない
ですか。そうです、初期の、そのくらいですよね。そうです、そうです、すごく初期の段階のところでしたね、うん、で、あ、それはすごい、日本語と英語ってで会話を成り立たせるのってすごい斬新だなって私は思って、
ありがとうございます。
で、はい、早速探したんですよ、
うん、
そしたら見つかりまして、
はい、
でそこからずっと、もうずっと聞いてます。もうで、すごく内容がすごくためになるときと、はい、すごくカジュアルなときと、
あるんです。大人、あ、ためになるときの反対語はカジュアルでいいんだ。あ、大人、ありがとう。
あるんです。あるんだけど、でも、すごく、うん、ためになるような、なんかこう、エクスプレッションっていうんですか。そういうのを、
エクスプレッションはね。
エイブさんも教えてくれたりとか、うん、で、そこ聞いてっていうのをヨシさんがすごくうまく質問をしてくれたりとか。
あ、本当だ。あ、よかったよかった。
していて、うん、こう、あ、これ聞いてると私の英語に対する疑問解決するなって。思ったんですね。
やっぱりほら、うん、俺もほら、英語全く喋れないところから始まってるので、うん、これ聞いてほしいだろうなっていうのはね、うん、やっぱり俺の中にはね、分かってるつもりなんですよね。
うん、
はあ、そうなんです。
なるほど。そう、はい、それからもうずっと虜で、で、ヨシ、うん、さんに習ってみたいって、すごく思ったんですよ。で、こう、調べると、うん、やってらっしゃる英会話スクール、オンラインでしかも、うんうん、っていうので申し込みをしました。
あれ、もうサリーちゃんありがとうですね。
本当サリーちゃんありがとうって。うん、
そしていや、これね、サリーちゃんありがとうってやっぱりこんな風にね、うん、あ、こういう風に勉強してらっしゃる人もいるんだっていうのが、
う
んうん、俺の中でめちゃめちゃ新鮮だったんですよ。
うん、
でそれで、うん、あ、自分の教え方にもこういう人の考えは取り入れられるなっていう、うん、やっぱり幅が広がったと思うね。これもサリーちゃんありがとうですね。
いや、本当そうですね。いや、本当サリーちゃんありがとう。なんか、うん、ネットで調べても本を読んでもやっぱり解決しないところってあるんですよね。うん、
なるほどね。
なんか、うん、なんでここでウィズ使うんだろうとか、なんでここでオン来るんだろうとか、はいはい、フォーって何とか、うん、そういうところをすごくヨシさんがうまく同じ疑問を持って聞いてくれるんですよね、エイブさんに。
そうでしょ。
で、エイブさんがまたうまくちゃんと答えてくれるので、
あの人の説明はね、うん、お上手ですよ。
本当。そうですね。
うん、やっぱ彼はね、うん、ずっと日本人、やっぱ日本人ってなかなかね、うん、英語難しいなと思ってる人が多いので、うん、そういう人たちにね、こう、うん、こと細かくいろんなことを教えてきた人なので、
うん、
彼も、
うん。
だからね、こういうふうに言えば理解できるよっていうのが彼は分かるんでしょうね。
そうですよね。あと、エイブさんの発音が本当に、発音がいいってネイティブの方に言うのもなんなんですが、発音が良くて、エイブさんの発音聞いた後に喋るとすごく自分も乗れるっていうか。
ああ、喋れる気になるってやつですね、
うん。あと、発音もしやすくなるっていう。
あ、そうですね。うん、もう、彼はそこ、な、彼はね、なかなか研究熱心ですから、ね、うん、ああ見えて。
うん。うん、でそう、いや、そうだと思います。なんか、うん、ふざけた話の裏には、ものすごい熱心な、熱い何かがあるんだろうなって。
うん、でもね、ほとんどの場合はないです、
うん。あ、そうなんだ。やっぱり、
ね、
違う。
楽しいだけみたいな感じ
の時も多いので。楽しいだけみたいな。そうなんです。で、もちろん、ヨシさんの発音もすごくいいし、で、やっぱり、エイブさん。
それはどうかな、
うん、すごくいい、はい、いいと思いますし、で、なんか、エイブさん、の、やっぱりこう、話すことをうまく日本語で、あ、そういうふうに持っていくんだとかっていうのも勉強になるんで、訳し方とか。
訳し方はね、でも、うん、ほら、例えばこれを翻訳家を目指したいっていう人にからしたら、
うん、
多分無理ですね、この訳し方はね。
いや、うん。でも、
訳ですから、ほとんど。
でもそこまでかっちりではなくて、うん、こういったことを言いたいんだよっていうのが、
う
ん、
そうですね、
うん、何かがきっとある
英語のその先に、これ なぜ英語を勉強しようと思ったんですか。
あ、英語は多分小学校の低学年くらいの時に、うん、あの親の意向で英会話スクールに行ったんですよ。
へえ、親の意向で。じゃあ、お父さん、お母さんは何か、お母さんに、
うん、なんか、多分、英語を習わせておいた方がいいんじゃないかって、多分、思ったと思うんですけれども。
なるほどね。まあまあ、世の中のお父さん、お母さんは結構そういうふうに思ってらっしゃる方多いかもしれないですね。
そうですね、うん。で、地元の英語スクール、英会話スクールに週2回ぐらい、小学校3年とか、4年とか、そのあたりから行き始めたんですけど、うん、まず、発音が、英語の発音がすごく好きになってしまって。
おぉ、そうですか。
もうこんなかっこいい言葉があるんだっていう。
もう、ともこさんってね、うん、なんかすごくこう、いろんなものに対して感動を素直に表現しますよね。
本当です
か？いつも話してて思うんです。
本当ですか？
その時も多分、うん、わーすごいって言ったんだろうなって今思いながら聞いてますけど。
小学校4年生。うん、そうなんです。すっごくまず発音がすごく好きになったのと、うん、外国人の先生にも週2回のうちの1日は、うん、1回は習ってたんですけど、すごくこう、はい、なんかかっこいい先生に話をして、なんかこう通じたり、なんかこうコミュニケーションが取れるのがまたこのワクワク。うんしてしまって、うん、ずっと頑張ってやってきたんですけど、うん、高校の生になった時の、
うん、
にちょっと文法で、うん、私その吉さんもわかると思うんですけど、いちいち止まるんですよ。
いちいち止まる、
うん、なぜここで音を使うのかとか、なぜこの前置詞が出てくるのかとか、はいはい、うん、なんかそういうのでこう考えていってしまって、一時なんかもう嫌になってしまったんですね。うん、
ああ、わかる。わかるよ、それ。
うん、なんか、もう。
あのね、うん、変態の人にはよくある。
変態が通る道。
そう、変態が通る道です。あの、なんだそれ。音が、これ、なんでここに音が入るかわかんないって、それをギューッと、
そう。
全部 100% わからないと次に行けないっていう状態ですよね。
それこそ、うん、あの、前に、ヨシさんとエイブさんがお話してくださった、インとイントゥー。含めて、うんうんうん、ここでこのニュアンスがなぜこれなんだろうとか、うん、今はそれが英語なんだよっていう、うん、これが英語っていうので、なんか今はもうちょっとスルーできるぐらいに大人にはなったんですけど。
あ、スルーできるかっていうかね、多分それはインとイントゥー、うん、ちゃんと理解してるから
です。そう、あ、まあそうですね。おかげさまで。吉さんとエブさんのおかげで。で、うん、なんか、すごくつかかってしまっていたので、で、なんかだんだん嫌になってしまって、うんで、こんなに一生懸命頑張って英語勉強してるのに、全然振り向いてくれないんですよ、英語が。英語さんが。ミスター英語、ミスターイングリッシュ。
あ、もう、英語がもうあれですか、うん、もう人格を持ってるっていう風な考え方を持って
やってらっしゃる。そうなんで、大好きな対象なんで。
変態
でも、
言っても、わかる、
うん。頑張っても、頑張っても振り向いてもらえなくて。で、ちょっといじけて、
うん、
一旦、まあ、英語スクールとかにはずっと通い続けてはいたんですけど、
うん、
なんか、どうせ、なんか、やってもやってもダメだしって、ちょっと失恋した感じになってたんですよ。
片思いね。
片思い。ずっと片思い。
ああ、そう。
はい、そう、失恋して片思いしてたんですけど、で、うん、まあ、英語はずっと、やっぱり、なんかこう、でも、やっぱりこう、忘れられない人なんですね。
おお、なるほど。話変わってきたような気がする
なと思います。そして、いろんなことをやってみたんですけど、やっぱり、こう、心の片隅にいるんですよ。英語さんが。うん、で、うん、あ、やっぱり、ちゃんと向き合おうって、思ったのが、やっと向き合おうと思ったのが、何年ぐらい前かな。6年ぐらい前。
うん、
なんですね。まあ、それまで仕事でもちょっと英語とかは使ってたんですけど、まあまあ、はい、なんか、なんとかこなせるレベルだったので、でもやっぱりもっとその上を行くには、ちゃんと向き合おうと、うん、やっぱり振り向いてもらいたいなって、思って、
うん、
今に至ってる。でもなかなか思いは届かないんですけどね。
届いてるんじゃないですか。なんかそのじゃあちょっとね、象徴的な話になるかもしれないですけど、うんうん、
はい、
その英語さんが振り向いて両思いになるっていうのは、智子さんの中ではどういう状態を言いますか。
ああ、私、うん、英語をちゃんとコントロールできるようになったなって思うとき、
本当にね、
肩を並べて歩けるようになったとき、
あ、ちょっと言い直したな。そうね、肩を並べて歩けるようになったらいいですね。
うん、
決して相手をコントロールするのではなく、
なんかそうですね、そうですね。上に立つのではなく、
ちゃんと、うん、マウント取るのではなくてね、
うんうん、一緒に肩を並べて、
それ言ったら一緒に肩並べてますけどね。これから見て、これか、そっか。あのね、人、うん、人から見るとね、うん、わあ、智子さんすごいでき、もう、何、英検一級、トイック900すごいってなるんですけどね、
うん、ま、
多分自分ではいや、もっと上があるってね思っちゃうのね。
いや、もうなんか、ね、無限ループだなとは思うんですけど、うん、
でも一応その無限ループを断ち切るきっかけが、うん、トイックの900だったりするんじゃないですかね。
トイックがとりあえずはちょっとだけ楽にさせてくれたので、うん、次は英検一級目指して、またこれまた長い。
全然楽になってない。
そう、全然、次の荷物を背負ったって感じなんですけど。
でも、英検一級取れたとき、やっぱり、その、今って、その外国人とのコミュニケーションって、普段の生活でしてらっしゃったりしますか？
はい、してます。なんか、あの、うん、友人が、フィリピンの友人がいるので、うんうん、その人と、週に2回1時間ぐらいずつ、なんか普通にこう、うん、多分私の全てを知っている友人であり先生でもあるんですけど、親友でもあり、
あ、なるほどね、うん、
そうですね。
もうだってその日本語以外の言語で親友と呼べる存在がいるっていう状況を作れるっていうことは、
うん、
もうそういうことじゃないですか。もう向き合って向き合って、英語さんはもう肩を並べて智子さんの隣にいらっしゃるわけですよ。
そうですか、うん、
あとはもう自分次第でしょうねって思っちゃう。
うん。
まあ、あとは、あの、いつかのタイミングでね、その英語っていうのが、その、いや、まあ今でもなってるんですけど、あの、学習という部分じゃなくて、楽しみっていう部分が、学習を越す日がね、来てほしい、これ。
いや、そうですね。本当に。
だって、あの、英語を勉強するって、勉強するだけにあのフォーカスしてると折れちゃうから、
うん、
心がね。
そうですよね、
うん、楽しみでいいじゃないですかって感じには、
うん、
もうそろそろいいかもしれないですよ、うん、まあ英検一級取ったらね、うん、今度楽しんでほしい。
そうですね、なんかあの、うん、英検一級のあの単語集を読んでいると本当にどれ一つして知らない単語ばかりで、ね、うん、もうこのもうなんかこう鞭打たれてる感じで、もう本当に誠さんはすごいなって思います。
実はね、うん、この間ね、この、英語のその先に出ていただいている人たちでね、うん、はい、ちょっと飲みましょうということで、誠さんと、うん、あと何回かな、何回に出てきた、ひろみさんね、うん、ひろみさんすごく発音の、ね、すごくかっこいい女性と、はい、うん、あと誠さんと、ともこさんで飲みましょうということで、オンラインでね、飲み会を開こうと、
うん。
まあ、その時にタイミング悪く。
そうなんです。私が扁桃腺を腫らしてしまいました。
だからね、このまたやりましょうと思う。あ、ともこさんね、ともこさん抜きで、3人でちょっと飲ませていただいて、非常に楽しい変態っぷりを披露し合うというね、もうすごい回だったんですけども。
もう本当に、もう、じくじたる思いね。
じくじたる思いっていうのがね、知らない。
私もよくわかんないで今使ってしまいました
。なんだよそう。だからね、あの、またそのね、はい、オンラインの飲み会っていうのもね、
ぜひパワーをやらせていただいて。パワーに打ち勝って集まりたいです。ね、私も行きたいです。
この変態4人、変態3人とね、あの、普通の人、これ1人が、
いやいやいや、
何かね、あの、面白いことできて、ど変って、こっそり言いますね、しかし。
いや、やっぱりヨシさんもド変態に入って大丈夫だと思います。
そこ大丈夫か大丈夫じゃないかの基準なんですね、そこ。
違和感ないですもん。違和感ないですもん。
あ、本当？
うん。
俺だってそんなに何か試験とか受けてないですよ。
うん。いや、でもやっぱり英語に対する思いは、ヨシさんも十分変態 と思います。そうかな、
俺、どうかな、うん、俺ちょっとそこはね、全力で否定させていただきますけどね。あの、英語に対する思いじゃないの。そう、英語をやってる人たちに対する思いです。そうそうそう。で、今度英語、それ終わったらあれですって、この、宅建やるんですって？
あ、そうです。あ、英検1級と宅建は同時にやりたいと思います。
あ、そうそうそう、同時だった。ほんと行き急いでるよね。
行き急いでる。
でもね、ともこさん、その、なんだろう、行き急いでる感じがね、うん、なんかね、うん、俺は実はその、ともこさんとお話しするようになってから、うんうん、なんかね、その人生って、本当に短いなって、常に、そう、常に感じてるんです。常に感じてるんですけども、うん、それをね、うん、本当にやんなきゃって思ってる人がいるんだなって思ってね、なんかちょっとね、心めちゃめちゃ動かされましたね。
いや、本当ですか。うん、いや、ちょっと落ち着こうとは本当思います。
あのね、うん、無理です。多分。やんない方がいい。なんかね、あんまり無理しない方がいいっすよ。無理しない方がいいっていうのは、ゆっくりやろうっていうふうに思わない方がいいと思いますよ。
そうですかね、このペース。うん、もう本当に最近、英検の本と、英検級の本と、宅建の本あるんですけど、うん、なんなら同時に読んでますもん。
両方開いてる
系です。両方開いてる系です。
もうでもね、よく二頭追うもの一頭得ずっていうふうに言うじゃないですか。
本当にその通りです。
うん、でもまあね、二頭狙わないと二つ、取れませんか。
そうですね。
でも俺なんかね、本当ね、ともこさんといっぱい話してるとね、ああ、この人は取っちゃうんだろうなってね、いや、思っちゃうの。
そんなことはないんですけど、うん、ね、サリーちゃんの、言霊じゃないんですけど、うん、やっぱり、言葉に出したことを実現するっていうのを、はい、本当に私も見習いたいなって思うんですよね。
なんかもうね、ともこさんに栄光あれですよ。
いやー、もう
本当にそれよく思っちゃう俺。
なんか本当に行き急いで死んじゃわないように気をつけなきゃって思います。
へー、うん、でもちゃんと後悔ないく死ねるんじゃない
ですか、ね、そうですね。もう
だってやること全部やってんだもん。いろいろ聞いたら、
うん、なんか落ち着きたいです。でも本当に落ち着きたい。
え、どの口が言ってるんですか。
どの口が
まずね、でも俺からもし、あ、本当落ち着きたいと思うんだったらね、うん、英語さんはもう隣にいらっしゃいますから。
本当ですか？
あんまりやりすぎるとね、うん、英語さん追い抜かしてね、うん、英語さんずっと後ろの方に行っちゃうので、
本当ですか？
それは本意じゃないでしょ
う。うん、全然。
うん。やっぱ英語を使って何、うん、自分の人生をどう楽しむかっていうふうにね、うん、まあ今でも十分楽しんでらっしゃいますけど。
そうですね。
まあ変なね、うん、変なアドバイスですけども、いやいや、アドバイスなんてして、できる立場じゃないですけども。うん、それがいいなと思う。
なんかいつもなんかこう、うん、バタバタしてる中で、こう、ヨシさんのレッスンの時間になると、うん、こう、ちょっと気を落ち着けて、リラックスして、ヨシさんのこの言葉のね、この声の質と、この雰囲気に癒されて、
うん。お、ジェットストリームですね。
もう本当に低音が素晴らしい。
お、本当ですか。やっぱ自分の声はね、うん、100人、一応100人そうでしょうけども、自分の声って好きになれないので。
いや、私は自分の声大嫌いですけど、ヨシ、うん、さんの声だったら私は納得します。自分の声が。ヨシさんの声だったら。
うわ、ともこさんが俺の声でそのいっぱい喋るやつ。
そう。わ大変。合わない。
いや、そんなことない。ともこさんの声もね、非常になんか、なんだろうな。人をね、説得できる声だと思いますね。
いや、これもあれなんですよ。私本当は声すごい高いんですね。でも、英語の発音をうまくするために下げてるんです。
それよく聞く。ね、うんうん、そうですよ。英語話すときって、うん、日本語と英語を比べた場合ですけど、ね、うん、英語話すときって一段低くなるんですよね。
うん、ですね。
うん、ヒロミさんもそうだったじゃないですか。方、
そうですね、ヒロミさんも。
普段の日本語よりも、英語話すときはね、ちょっと低くなるんですよ。かっこよくなるの。
かっこいいですね。ヒロミさん
かっこいいですね。逆に、エイブとかが日本語話すと、声高くなるんですよね。なんかその辺ね、法則あるのかなって、俺も昔から思ってました。
なんか下げることによって、日本語に、英語にの音が出しやすくなるって聞いて、
あ、それ、なんかそれを言ってた方がいらっしゃるんですね、
じゃあ。そうなんです。で、なおさんの声も英語だとすごくこのハスキーですごいかっこいいんですよね。
本当だ、うん。確かに言われてみればそうですね。
よしさんもハスキーで低いじゃないですか。
う
ん、
そうなの？
ヒロミさんもそうだし、うん、だから、うん、そこやっぱり英語の発音上手な人って低いんですよ。ハスキーで。
そういうことなんですか。
で、
でも俺、うん。あ、ごめんなさい。
う
ん、で、
うん、あ、そう。で、よくなんか CNN とか BBC とか見てても、うん、やっぱり、低いんですよ、みんな。皆さん。ハスキーで。
うん。
で、憧れてて、自分もその音を出したいなと思って。
あ、なるほどね。
で
もね、ここの場ではね、英語を話すっていう番組じゃないので、
うん、そうですね。
できないですけど、とっても上手なね、発音と声とね、スピードと、あと表現と、本当俺の中ではね、あ、こういう英語を目指したいなって本当に思う英語なんですよね。
そんな。
まあ、英語を教えてる立場で何なんですけど、本当にね、かっけーって思う。
いや、そんなことないです、
ね。俺が目指したいなと思う場所にいますよ、
本当。いや、もう、頑張りますっていう。もう、本当。
いや、頑張りましょう。
もう英語大好きなんで、とにかくもう好きしかないですね、英語は。
そっか。なんでそんな好きですか？だって、小学校の時のかっこいい先生。
先生から始ま
る。いないわけ
ですよ。いないんですけど、うん、やっぱり、英語って、その発音がすごく、私はもう、グッとくるんですよ、英語の発音が。うん、
はい。
だから、なんか、その、ナオさんとの発音の練習の中で、例えば、ロケーションって日本語にもなってるじゃないですか。
はい、はい、はい。
でも、ロケーションって発音しても、なんかおかしいよねっていう。
うん、
で、
うん、
発音記号を確認すると、ロケーションになってるんですよ。オー、ロー、ロー、ロー、オーって、なんか二重母音になってるんですよ。
ロケーション。
ロケーション。で、はい、なんか、ローケイリルとか。で、はい、ポスターとかも、ポスターって発音してると、なんか変なんですよ。はいはいはい、で、それも調べると、ポスター、アウになってるんですよ。二重母音。
ポスター。あと、
ポスター。
俺ね、衝撃受けたのは、バケーションですね。
あ、ベイケーションですか。
ベイケーションですもんね。
うん、
ベイケーション。まあ、なんかそういうの、
う
ん、あ、なんかこの話するとなんか授業始まっちゃうから。
そうですね。授業始まっちゃうから。でも
その やっぱり、っていうことは俺もこうやって楽しむってことは英語好きなのかもね。
そうです。ヨシさんは大好きなんだと思います。なんか本当この二重母音でワクワクするっていう。
この変態二重母音でっていうのとワクワクするっていうそのね、二つの関係性はね、基本、日常会話ではね、繋がらないんですよ。
でも
二重母音、ワクワク、どういうことって。
でも、本当に、なおさんとの授業では、二人でワーワーキャーキャー言ってるんですよ。
うわ
来た二重母音っていう。
なおちゃんもあれ変態だからね、しょうがないっすよ。
でも本当になおさんにいろいろ発音を直してもらって、うん、なんか本当になおさんのようにかっこよく話したいなっていう。
なってますよ。
いや、そんなことない、うん、まだまだ発音まだまだですね。
じゃああれですね、うん、やっぱりこれ英語を勉強するっていう人々もね、うん、やっぱりこう聞いていただいてますから、やっぱり英語、
はい、
変態、ここですね。
英語変態、
これがやっぱりなんか変態になると、
そうですね、もう発音記号を見てワクワクするっていう、もう何よりも発音、
発音記号を見てワクワクしたことないな俺。でまだまだな、
いや、そんなこと発音記号を調べたくなるっていう。
確かにね、最近の英語って多分発音記号ってそんな出てこないですね。 Google さん、
そうね、
発音ってボタンを押すと発音してくれるしね。
そうですね、そうですもうね、なんか、うん、確かにこれはなんかちょっとやばいかなとは自分でも思ったんですけど、でもナオさんと一緒にワクワク、ナオさんもワクワクすごくして、めちゃめちゃエキサイティングな感じの人たちの会話があるんですよ。
何ですか？
のあると、あ、これでもいいのかってちょっと納得しながら、
あ、そう、そうよ、もういいのいいの、もう
こんな楽しみ方があってもいいじゃんっていう感じ。
そう、人それぞれいろんな楽しみ方だったら全部正解ですから、
うん、そうですね、うん、なんか全然、ね、こんな話でいいのかなって感じ
なんですけど、ものすごいいいですよ。俺こういう話も聞けないんですよ。